本日の聖書箇所はテサロニケの信徒への手紙1の2章13節です。新約聖書375ページです。テサロニケの信徒への手紙 1番の2章13節新約聖書375ページです。それでは拝読いたします。このようなわけで私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。アーメン。それでは、宣教、御言葉の力と題しまして、末盛牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。この日曜日の朝、あなたの変わらないご愛、あなたの招き、私たち一人一人を導いてくださり、今日もあなたの御体なるこの神殿へ来ることができましたことを心から感謝いたします。主よ、あなたに礼拝を捧げるに本当にふさわしくない私たちでありますけれども、今日もイエス様、あなたの尊い御父よによって私たちを聖別してくださり、あなたの御前で霊と誠を尽くして礼拝を捧げるものとして今日招かれましたことを心より感謝いたします。どうぞ今日語られる御言葉によって私たちを全く新しくしてください。過去の一週間、私たちの本当に様々なことを通してあなたを苦しめてきた私たちです。しかし今日の朝を通して、御言葉を通して、御霊をもって私たちを全く新しく作り変えてくださり、主よ、あなたの喜ばれる器として私たちをこの場所から使わせてくださいますように切にお祈りいたします。このところに来て病や様々な問題の中にある兄弟姉妹を今日も御言葉をもって励ましてくださり、どうぞ解決を与えてください。今日来ることができない兄弟姉妹においても等しくあなたの恵みと祝福が豊かにありますように切にお祈りいたします。この時をすべてあなたの御手に委ねます。どうぞ語る者の口を、思いを清めてくださり、主よ、あなたの栄光がこの場所に表されますように、あなたのお言葉の真実が私たちに一人一人に迫ってくださいますように聖霊様、どうぞ導いてください。この時を感謝してすべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。ちょっと雨のですね、湿度が高いせいか少しドヨーンとしたですね感じがありますけれども、今日も本当に恵みの中で聖霊の恵みに満たされて私たちともに主に礼拝を捧げてまいりたいと思います。先週は皆様の背後の祈りに支えられて、3日間天城山荘でですね行われたこの連盟の総会に浅利執事と出席してまいりました。ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、昨年は連盟始まって以来のですね大惨事といいましょうか、ですね議題が否決されるという大きなですね、来年どうするの、もう始まっちゃうけど来年決まらないで、バプテスト連盟割と大きな団体ですけれどもですねどうするのという中で、かなりですね激しい熱いですね議論がなされて、そして行った方は本当にですね疲れて帰ってきましたけれども、その去年のことがあったからかですね、それももちろんあるでしょうし、またですねいろいろな今年は主の御計らいがですねあったようで、今回初めて参加する浅利執事と私はですね多少緊張しながら、どんな総会になるのか、そしていろいろ別に脅されたわけじゃないですけれどもですね、いつも行くです先生方からはですね結構クリスチャンの集まりとは思えないですね、激しくなると皆さんそれぞれ肉がですね騒いでしまう、そういう総会になるからですねちょっとドキドキしていったんですけれども、非常に穏やかな、そしてまたこれも例年稀に見る 穏やかな総会だったそうです。本当に背後のですね、ひとえに皆様、またですね、諸教会の背後の祈りの中で今回も総会が行われたことを本当に感謝いたします。そして毎回このような総会や、またいろいろな役員会にですね、出ていく、外に出ていくと、私たちの使命は一体何なんだろう、私たちは何のために神様を救い主として信じて、そしてこの聖を預かってるんだろうですね。そういうことを、まあ、いい意味でも、まあ、多少悪い意味でもですね、本当に深く考えさせられる、そういう時であります。今回もまた、私たちの使命は何なんだろう、教会は何をしなきゃいけないんだろう、またバプテスト連盟は何をしなきゃいけないんだろうですね。そのことを、まあ、総会に参加しながらいろいろと考えさせられました。私たちがですね、今日の朝は教会学校でヨナさんのことを学びました。暗唱聖句は、私はヘブライ人であり、そして主を恐れるものである。もうそういうヨナさんが立派な信仰告白をしましたよね。イエス様を、神様を信じるものです。だから主を恐れます。天地全能ですね、全知全能の主を恐れるものです。でも、そのように告白していても、でも内実は伴っていなかった。だから神様とは真逆の方向に行ってしまった。私たちクリスチャンにおいてもですね、イエス様は救い主です、生きて働いておられます、口で告白していても、どこか私たちのこの身がついていってないですね、御心に従おうとしない心がまだ私たちの中に残っている。そして何か自分のやりたいこと、自分の使命ですね、教会の使命、主が与えてくださったものではなくて自分がやりたいこと、そういう思いがですね、私たちの内からも出てきてしまう。そしてそのですね、総会の中においていろいろな議題が話し合われましたけれども、これはどこから来ているのかな、本当に聖書から来ているのかなですね。そう、総会のですね、中において、また私自身においても、そういう思いをですね、させられました。そのような中で、今年の総会牧師は以前、横浜の青葉教会のですね、牧師をされていた小田守先生が総会のですね、牧師をされていたんですけれども、その先生が最後メッセージを語った箇所がですね、ロマ書の12章2節でした。お開きになる方はですね、ロマ書の12章の2節は新約聖書291ページになります。ちょっとこれはですね、大切な御言葉なので、共に読んでみたいと思います。ロマ書12章の2節をご一緒に読みましょう。新約聖書291ページです。せっかくですから、1節2節をご一緒に読みたいと思います。ローマの信徒への手紙12章1節2節3、はい。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。アーメン。ですね。これが総会の最後にですね、語られました。いろいろな、なかなかこのような話をたくさんですね、議題にも上がってまして、でもその中で、この世に習ってはなりません。これは大変ですね。私自身、この最後に語られた御言葉として、しっかり、これは主が語ったことだ。総会に集っているすべての人たち、牧師含め信徒すべての人たちが、今主が何を語って、そして私たちは何に聞かなければならないのか。総会もうすべて終わりました。でもここから諸教会に出ていく私たちはこの世に習ってはなりません。そしてむしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえなさいですね。非常に厳しいパウロのですね、を通して語られた言葉です。でもこれが私たちに本当にいつもこの言葉を私たちは覚えていなければならない。何のために救われたのかですね。この世のいろんな働きをすることなのか、それとも主が本当に願っている一人の魂の救いのために命を捧げられたイエス様の御声に聞き従っていくことなのか ですね、この言葉をまた私たち玉川教会においてもしっかりこの御言葉を中心にですね、日々の新しい一週間歩んでまいりたいと、また私たちの信仰生活がですね、どうかぶれないように歩んでい、きたいと思います。ですね、そして、また昨日はですね、ニュースでフランスの、ですね、国で大きなテロ事件が起こりました。オランド首相が語っていたようにですね、本当に前代未聞のですね、このテロ事件が起きてしまった。今日も新聞載ってましたけど、154人だったでしょうかですね、今犠牲がもうすでにその死者がですね、確認されたという、この大変悲しい出来事がですね、フランスだけでは本当に各世界でそのような事件が起こっている。そしてフランスは、まあ一応ですね、キリスト教国です。カトリックがですね、中心となって、この福音がですね、語られていった国です。しかしですね、やはりそこには一応という言葉が今現時点においてはついている。私は数年ですね、この留学時代にこのフランスで生活をさせていただきましたけれども、まあ本当に少しの時間ですので、そんなに多くをもちろん知ることはできない。でも、やはり、本当にキリスト教国ですね、福音が述べ伝えられていった国なのか、多くの者たちはもう哲学やですね、この当てにならないいろいろな様々な思想で、まあ、国中がですね、本当に翻弄されていっている。まあ、そういう中でですね、いろいろな、まあ、このテロをですね、本当に起こしてしまう。もちろんですね、それどっちにも問題があるわけですけれども、いろいろなそういう事件が起こってきている。またそれがフランスで、そしてこれは本当にこれだけはでは終わらない、さらなるですね、このイスラム国の力がフランスに及んでくるだろう。そのことはですね、本当に心を痛めてそのニュースを見ておりました。そういうものをですね、本当に見ると、私たちはですね、この日本に、そしてアジアに、中国、韓国にリバイバルが起こり、そしてかつてキリスト教国だったヨーロッパにもう一度リバイバルが起こらなければならない。そして多くのですね、もちろん言うまでもなくイスラムの人たちがたくさんフランスにはおります。ベルギーにもおります。そしてその多くの若者たちがですね、特別多くですね、この IS のこの若者の団体に加わっていっている。それはもうですね、私がかつていた、もう何十年前になるでしょうか、その時からもうすでにそういう傾向はあったんです。その力が非常に強かったですね。そしてどこにもなかなか礼拝している人たちを見るようなですね、そういう状態ではなかった。そしてそれはもう10年以上経った今、それはもう当然それがさらに加速している。そしてそのような中でこういう事件がですね、たびたび起こってくる。この時にですね、ほんとヨーロッパにももう一度火がついていただかなければならない。しかしそのためには、この終末時代の中に、教区名執事のお祈りにもありました、リバイバルと世界宣教のこの使命が、私たちの教会に与えられている。この中にあって、私たち一人一人が、まず、心から、この主の御心を慕い求めて、今日のパウロ先生のですね、先ほどご一緒に読んだ御言葉にあるように、私たちが何が神様の御心であるのか、何が神に喜ばれ、何が完全な良いことであるのか、そのことをいつも私たちはわきまえていなければならない。そして与えられたこの福音宣教の使命に共にですね、立ち上がっていなければならないこと。そうでなければ私たちは簡単にですね、あちこち揺れ動いてしまう。だから今朝もこの語られる御言葉をしっかり私たち自分たちの糧としてですね、命として聞いて受け入れるものになりたいと願います。今朝はですね、この御言葉の力と題して御言葉をですね、語らメッセージを語らせていただきます。先週は十字架の愛と題してですね、福音宣教のすべて中心は、信仰生活の中心は十字架から始まる、愛と許しから始まります。そしてさらに今日のところにおいては、私たちが御言葉によって生きるということでですね、ちょっとお話それません、そんなにそれないんですけれども、ですね、そういう、まあ、熱い議論が総会でなされてですね、まあ、いろいろな思いを抱えながら、帰りですね、この車の中で、ある、時和大教会の姉妹とですね、浅利執事と3人で、帰ってきました。そして、まあ、いろいろな議論がなされましたね。そして、まあ、世界宣教の話もですね、なされたんですけど、後ほど浅利執事から報告がありますが、まあ、そのような中で、野口宣教 教師の、今社会文化ビザで行っておりますね、野口先生は。そして今度長期ビザを取るために私たちは祈ってるんですという話をその姉妹としていました。そして、でも実際は社会文化ビザを取るのも大変な状況だった。でも本当に不思議な不思議な神様の導きで、インドネシア大使のですね、で勤めていらっしゃるジョニーさんとの出会いがあって、もう、ぜひですね、時間あるときは思い出してください。もうちょっとまたその流れは言いませんけど、本当に一つ一つ、主の確かな御手が動いて、教会の祈りによっていろんなことが動かされていった。そして、その社会文化ビザ、現在ですね、手にすることができて、そのようにですね、インドネシアに使わされている。そういう中にあたって、で、今、もう、ジョニーさんはですね、アルゼンチンに行きました。もう、すごいタイミングでですね、この時そこにいなければならない、そういう人たちを主が置いてくださった。そして、それのですね、架け橋となってくださった、武田先生のお嬢様、ご家族は、もう東京バプテストにはいらっしゃいませんですね。東京バプテストでジョニーさんと会って、社会、インドネシアのこの話がヒューマン先生のところに届いたんですけれども、でももうその方々は今、ドイツに行っている。だから、本当にその期間、主が備えてくださったところに一人一人がですね、配置されて、そして神様の世界宣教の御業が起こっていった、そういう話をその姉妹としておりました。そしたらですね、その姉妹が、いや、もうそういう、それこそが信仰の醍醐味ですよね。もうそういう体験をいっぱい私たちがすること、そして本当に主は生きて働いておられるんだ。そのことを知ることが信仰障害で本当に醍醐味ですということをですね、姉妹が熱く語っておりまして。そしてですね、その姉妹が、実は常盤台教会にもそういう証があるんですって言ってですね、ちょっと話してくださった、それが本当に素晴らしい証だったので、ちょっと皆さんにご紹介したいと思いますが、ある時ですね、何年か前に、常盤台のこの事務所が、のキャビネットが壊れて、それを修理しなければならなくなった、その常盤台の事務所ですね。そしてそのために、コンピューター、コピー機、そして、そういうもの、棚全部を、その事務所から、外の、違うホールに全てを出したそうです。そして、取り替えようとしていた、その、工事に入る前にカーテンも全部取って、真ん中に、事務所のですね、ひとまずその真ん中にボンとそのカーテンの束を置いた。そしたらですね、それが置いた瞬間、真っ暗になったそうなんです。もう、外がですね。そして、激しい雷と激しい、雨がですね、降ってきたそうです。もう激しくバーッと降ってきて、まさにゲリラ豪雨がその時にその常盤台のあの地でですね、起こったそうです。で、その時に、そのあまりの激しさに、そのですね、配管が逆流したのか、事務所のですね、上にあった、クーラーから一気に雨水がですね、バーッて落ちてきたそうです。で、そのあった場所が、落っこってきた場所は、まさにコピー機とコンピューターがですね、置いてあった場所。そして、さらにすごいのはですね、そこにカーテンが置かれていましたね。だからそれが全部吸い込んでくれたそうです。ハレルヤ。すごいですよね。で、そう、もう本当に驚いて、神様の備え。この床もそんなに汚れることなく、もうもしカーテンが置かれていなかったら、その激しい雨はそのまま礼拝堂に流れていってしまったそうです。でもそういうこともなく、しっかり大量のカーテンがその水を吸ってくれて、そしてそこを処理するだけで良くなった。すごいでしょって言って、その姉妹とですね、すごいって言って、もう総会一番恵まれたというかですね、もう本当にそういう素晴らしい神様の本当信仰の醍醐味ですね。そういう話を聞いて、もう総会でもこういう証ばっかりすればいいのにねと言って、ですね、そういう話をしてきました。まさに私たちはその生きて働いておられる神様を信じていく。私たちは目に見えません。でも実際、そのようなですね、事務所に起こったこと、すべてを取り除いた瞬間にゲリラ豪雨にあった。ですね。そしてその、もしあったら大惨事だった。私たちの小さな教会とはまた別に違いますから、大きなですね、300人、350人の教会の PC、コンピューター、すべての機械関係が、もし滝にやられてたら、大変なことだった。でも主は、憐れみ深い主は、また教会をですね、本当に愛される主は、それをすべてとどめてくださった。 ですね。そういう本当に私たちは今実際に私たちの現実、日々の生活の中にあいてもそうやって主は働いておられるんです。特別に常盤台に働いているわけじゃん。玉川教会においても皆さんの一日一日、一瞬一瞬、主が働かれないことはない。主がどっかに行ってしまっていることはない。そのことを私たちは信じて、そして飛び込んでいくのがですね、歩んでいくのがこの信仰です。そこに働くイエス・キリストの勝利、また十字架と復活の勝利に私たちは日々預かっていく。そしてもう一つ、今日は御言葉の力と題して、ですね、メッセージ語りますけれども、もう一つ、私たちが信じるということ。それはイエス・キリストを救い主と信じて、私のために十字架にかかってくださった。そして三日の後に復活してくださった。今は聖霊となって私たちと共に生きてくださっている。そのことを信じる、受け入れること。これが信仰です。そしてもう一つ、さらに私たちに具体的に与えられていること。それは、主の語られるお言葉を信じるということ。ですね。主の御言葉によって生きるということ。これが私たちの信仰生涯のですね、中心に私たちが歩んでいかなければならないことです。それゆえに今日のですね、ルカ伝をちょっと開いていただきましょう。購読したルカによる福音書5章ともに、開きたいと思いますが、ここはですね、まさに御言葉の力というものをイエス様がですね、この時に語ってくださった、表してくださったところであるかと思います。新約聖書109ページのところからですね、ルカによる福音書5章、1節からを共に読みました。イエス様がペテロと出会い、そしてペテロを主のしもべとして、イエス様の弟子として召し出すところです。ですね、大変有名なところです。このところを読むときにですね、本当に神様の愛は限りなく深い。神様の、イエス様の神の国のリクルート方法といいましょうかですね。この自分の飯、また仕事を与えていくとき、このときに後読んでいきますが、私は何にもできません。そういう状況の中に、それでも主の御言葉がここに語られています。そしてそれは、ちょっとですね、読んでいきたいと思いますけれども、イエス様と出会ったペテロの状況はどのような状況だったでしょうか。ルカの5章2節を読むとき、イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。このペテロという人は、まあですね、家族が漁師だったかもしれない。そのですね、お父さんの、まあ、家業を受け継いで、そして漁師として、ですね、この勤めをしていた。もうきっと子供の時からこの場所にですね、生活し、そして漁の働きをしていた。そして、今日このところで帰ってきたですね、ペテロはじめ漁師たちは、その一日の仕事を終えて、疲れたね、とかですね、言いながら、まあ、網を洗っていた。でも、この網を洗っていた状況は、ああ、今日は本当にいい仕事をした。ですね。帰ってもですね、美味しいビールでも飲もう。そういうですね、きっとそういうことが多々あると思いますけれども、そういう状況じゃなかったんです。一日の仕事は終えました。ですね。でも、どういう状況でペテロたちが帰ってきたかというと、ちょっと5節を読んでいただくと、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。とてもですね、帰っていっぱいやろう、そういうようなですね、喜びに満ちて、満足感に満ちて帰ってきたわけじゃないんです。そうではない。夜通し苦労したけど、何にも取れませんでした。自分の経験、自分の力、自分の思い、願い、いろいろなことを膨らませながらですね、朝から旅にですね、漁に出て行った。でも、夜中中働いたけど、それでも何にも取れなかった。そのような中で、もうですね、ひときわこの網を洗うのもですね、重たい気持ちで網を洗っていたかもしれません。また、明日やろう。ですね、明日こそ。でもそんな気持ちも泣いていたかもしれない。ですね、もうやりたくない。もうやめちゃうか。ですね、もうこれ向いてないかもしれない。まあ、いろいろな思いがですね、ペテロはじめこの漁師たちのうちにあったことでしょう。そのようなところで、普通だったらですね、私たちはそういう弟子たちに、漁師たちに対してどのように声をかけるでしょうか。あ、よく頑張ったね。大丈夫だよ。きっといつかいいことあるよ。こういうことはよく聞きますよね。きっといつかいいことあるよ。 頑張ってれば報われるよとかですね、そういう言葉を励ましの意味でかけるかもしれない。そしてですね、もうしょうがないよ、諦めた方がいいよとかですね、言う人もいるかもしれない。でもイエス様はこのところにおいてどのようにペテロに語られたか。あ、かわいそうだったね、まあ明日やってみれば、きっと明日は大丈夫だよ、そのように語られたんでしょうか。イエス様は夜通し苦労したけれど何も取れなかった、疲れて身も心も疲れ果てて家に帰ってきたですね、仕事場からこの沖に帰ってきた、ごめんなさい、陸に帰ってきた、このペテロはじめ弟子に対してイエス様が語ったこと、それは4節のところです。話を終わったとき、シモンに沖に漕ぎ出し網を下ろし漁をしなさいと言われた。いや、何にも取れなかったんですよ。そのことはイエス様がよくご存知です。ですね。夜通し苦労してたこともご存知でしょう。でも、イエス様はこのところにおいて、沖に漕ぎ出しなさい。これがイエス様が語られたお言葉です。かわいそうだったね、もない。ですね。ある意味では、励まし、かわいそうだったね。ああ、そうかそうか、いい子いい子。もうこれもある意味ない。そんな無駄なですね。そんな人間的な無駄な慰めはない。そうじゃない。イエス様が語られたことは、もう一度沖に漕ぎ出しなさい。そして、網を下ろして、もう一度漁をしてみなさい。それがイエス様がペテロに、この時、語られた言葉です。神様が語られるお言葉というのは、時に私たちの現実を全く時に見てないかのようにですね、いや今こんな状況なんですよ、よくそこでそんなことですね、そういう思うような様々な状況があります。でも神様ということは、神様がイエス様が語られる御言葉は、その現実をはるかに超えていくんです。そしてイエス様が見ているのは私たちのただそのくらいできなかった現実ではない。そうではない。このペテロを通して、また弟子たちを通して、どれほどの祝福が備えられているか。イエス様はそのことを、すべてを見ておられ、そしてもう一度沖に漕ぎ出して網を下ろしてみなさい。そのことをペテロたちに語られました。そしてこの時、ペテロ先生は何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。実際、自分の現実においては何にも取れなかった。絶望の極みにいた。失望していた。時に私たちは、目の前に起こる出来事だけじゃなくして、私たち自分自身にも失望することがあります。一生懸命やったけど、結局傷つけてしまったとかですね。一生懸命はやったんだけど、結局うまく実を結んでいかなかった。また今ですね、私たちは特典やセレブレーションオブラブを来週に控えております。そうするとですね、誘えば誘うとですね、それだけ、拒絶も起こってくるし、そうするとその度に私たちはどこかで失望します。あ、もうダメかもしれない。ですね、もう一度誘ってみようとはなかなか思うことができない。さっきもですね、礼拝に始まる前ですね、もうさあ出ようと思った時にですね、お断りのメールがですね、入ってきて、あ、まさにそれでも沖に漕ぎ出しなさい、まさにそうです、私自身においてもですね、本当に自分の力でやってみた、でも何一つ取れなかった、でも主はその私たちに対してもう一度沖に漕ぎ出しなさい。そして今度はペテロ先生は、今までは自分のお仕事だから、今までは自分の経験を持って、今までは自分が周りの人に教えられたものすべてを持って、この世でいろんな言葉が語られている。仕事場でもいろんな言葉が語られている。その言葉を持って、この働きをしていた。寮に出かけていった。でも、今度の時は、ペテロ先生が全く違うこと。それは、お言葉ですから網を下ろしてみましょう。今までのペテロ先生は、お仕事ですから網を下ろしてきたんです。ですね。自分の役目だから、またやらなきゃいけないか、まあ、いろいろなですね、父が漁師だったから、いろいろな家系がある、家系の事情があるから、歴史がある家系だから、いろいろあるかもしれない。でも、この時にペテロ先生は、お言葉に頼ったんです。イエス様のお言葉に頼って、網を下ろしてみましょう。この原文ではいつも語られますけれども、お言葉の、すなわち御言葉、ここでは、レーマとなっております。神様がその時その時に語られる言葉、そしてそれを信じたペテロ先生は、その御言葉の上に立ったんです。ですね。 そうするとちょっとこの言語をそのまま訳してみると、しかし、お言葉の上に立って網を下ろしてみましょう。ちょっと変な言葉かもしれないですけど、とにかく御言葉を信じるということ、それはイエス様が語られたそのお言葉の上に私たちが身を置くということ。お言葉と私たちはそれぞれ離れていないんです。神様が語られた御言葉にしっかり私たちが上に乗っかっていくときに、それこそドラゴンボール見てる世代の方いると思いますが、それが均等のようになってその場所に運んでいってくれるんです。ですね。わかりやすいですか？子供たち、もう孫悟空の時代の子供はあまりいませんけれども、でもそういうことです。御言葉の上に立つとき、自分ではですね、悟空は行きたいところに行けない、行けるところは限られている。でも私たちがイエス様が語られたお言葉の上に立つとき、そのお言葉自身が私たちを導いていってくれるんです。私たちはまだ弱い。ペテロ先生においては、この後ご存知のように、いつもこのことペテロ先生のこと言って申し訳ないんですけども、やっぱりイエス様を裏切ってしまう、そういうことだって怒ってくる。でも最後までお言葉が導いてくださいますから、最終的に現実、ペテロ先生はあの使徒言行録2章を読むと、1日に3000人もの人がペテロの説教を通して救われていったんです。そして今日のところですね、まだそれは後に起こることですけれども、今日のところでも、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。漁師たちがそのお言葉通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。すなわちお言葉通りということは、御言葉の上に立ったということです。半分私たちが足をですね、床に下ろしながらではなくして、全部がその均等に乗っかったということです。もし私たちが半分ですね、この世の言葉、そして自分のうちに働いてくる言葉、いろんな言葉と神様の言葉をごっちゃにしていたら、これなかなか動いていかない。でもその身をその通り、語られた通り、沖に漕ぎ出して漁をしてみなさい。アーメン、わかりました。沖に漕ぎ出して漁をしてみましょう。そのお言葉にペテロ先生、そして漁師が乗っかって、その通りにしたとき、どうなったでしょうか。おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。アーメン。そうです。これが御言葉の力です。私たち御言葉を信じて生きるということは、その都度その都度語られる御言葉、その通りにしていくとき、今までは開かなかった。今までは自分の力ではどうにもならなかった。許すことも愛することもできなかった。でも、お言葉ですから。私たちもイエス様の似姿に作り変えていただけるお言葉なら、私たちも本当に神の子のようになれる。とても私たちの内側にはそのような良きものはない。でもお言葉なら、私たちは愛することも許すことも可能なものと作り変えられていく。そしてペテロ先生も、お言葉だったら、自分のお仕事だったらできなかったけれども、お言葉だから、もう一度トライしてみた。そしたら、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。私たちはイエス様が語られる言葉、教会で語られる宣教の言葉、これがただこの罪人を通しての言葉ですに過ぎません。ある意味においては、私自身このですね、罪人の頭なるものから語られる言葉でも、それを皆様が信仰を持って信じたとき、そこにおいて神様の御業は起こっていくんです。今日の聖書箇所を開いてみましょう。第一テサロニケの2章。375ページです。2章の13節、今日ですね、朝日筋に読んでいただきました。このところにおいて、テサロニケの教会を、パウロ先生は偉く褒めていたんですね。本当に感謝する、感謝する。そして本当にテサロニケの人たちを思うと喜びで満ち溢れている。じゃあ、テサロニケの人が何か特別優れた人がいたか。 ですね、知恵があったり、まあ、本当に熱心な人だったり、もう経済的にも豊かだったり、いろいろなですね、力に満ち溢れている人がいたからパウロ先生を喜ばせたのか、また主にかなうものとなっていったのか、そうではありません。この2章の13節を読んでみましょうですね。13節ご一緒に読みましょう。375ページ第1テサロニケ2章13節3、はい、このようなわけで私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。アーメン。そうです、このパウロ先生しかりですね、人を通して語られた言葉、そのお言葉を、事実ですね、このお言葉を、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。すなわち御言葉が語られた、イエス様から沖にこぎ出しなさい、それを語られた時、それがただの言葉ではなくして神様ご自身が直接私に語ってくださった言葉として、信じるならそれが現に働いていく神様の力となっていく、すなわちペテロ先生に今日まさに起こったことです。ペテロ先生がそのお言葉を信じて受け入れた時、その時おびただしい漁の魚が捕まり網が破れそうになった。すなわちそこにおいて信じたペテロ先生に、ここに書かれている現に働いている神様の力が生きて動かしていった。しかしですね、ごめんなさい、もう一箇所だけ、開かせていただきたいと思いますが、ヘブル書のですね、手紙の中にこのような箇所があるんですね。ヘブル書の、4章のところにお開きになる方、404ページです。ヘブライ人への手紙4章の2節のところからちょっと読みたいと思いますが、というのは私たちにも彼ら同に福音が告げ知らされているからです。けれども彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉がそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためです。すなわち聞いた言葉、ここはですね、ちょっとギリシャ語だとロゴスと書かれてるんです。でも先ほどのペテロ先生のですね、そのお言葉を信じます。そのお言葉はレーマ。これ違うんですね。ギリシャ語2つ言葉があります。でももし私たちがただ語られたお言葉、ロゴスであるうちは、私たちの生きて働く力にならない。それを信じて、それがレーマ、すなわち生きた神様の言葉として、私たちが信じ、受け取っていくときに、それが私たちの人生を揺る動かしていく。私たちの人生無駄ったもの、ペテロ先生においては夜通し苦労したけど何にも取れなかった、その現実から無から有を生み出していく神様の力が表されていくんです。アーメン。これがそれこそ信仰の醍醐味ですね。私たちがイエス・キリスト様を信じるという時、その時に今日ペテロ先生がしたように、お言葉ですから私の現実には何もありません、いや私の現実を見れば病があり、経済的な問題があり、人間関係の問題があり、家族の問題がありですね、なかなか伝道しても来てくれない教会の現実があり、ティッシュを配ってもチラシ配ってももうポロポロ、でも私たちに主が語られていることは、それでもなお沖にこぎ出しなさい、そして漁をしてみなさい。ペテロ先生にイエス様が語ったとき、決してペテロ先生に場所を変えてみなさいともイエス様は語られませんでした。場所を変えてですね、取れるところがあるからそっちに行きなさい、そしたらですね、いい道具がこれ持って行きなさい、そういうこと一切語られなかった。そうではない、生きた神様のお言葉を取りなさい、そしてその場所、私たちの今置かれている場所で、ペテロ先生が同じ漁をした場所で、朝出て行った同じ場所で、もう一度沖にこぎ出してみなさい。しかしその時においては御言葉に従って、御言葉の上に立って沖にこぎ出してみた時、主の栄光が満ち溢れ、そしてこのところからペテロ先生の使命が語られていきました。すなわちあなたはこの後ですね、 十節のところで語られた、恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る領主になる。私たちも信仰を持って神様の御言葉をいただくとき、私たち一人一人において尊く選ばれた召しがあるということ、ただ私たちが目の前におけるですね、本当にこの祝福、おびただしい魚が網にかかっていった、そしてそれだけで終わることなくして、一人一人において、それこそペテロ先生に、人間を取る漁師にしよう、皆さん一人一人を通して救われる魂があります、皆さん一人一人に委ねられている福音宣教があります、家族の救いがあります、この地域の救いがあります、その時私たち一人一人においては、たとえ貧しく弱くても、それでも私たちは今日のお言葉を聞いた時、その私たちをはるかに超えて、今日のイザヤ書の言葉にありましたですね、私の思いはあなた方の思いをはるかに超えている、そして私が語ったその言葉は決して虚しく地に落ちるものではない、その言葉は必ず使命を成し遂げて父のもとに帰っていく、そうです、この教会において語られた多くの御言葉、またリバイバルと世界宣教の使命が与えられています、家族の救いが起こる教会、病の癒しが起こる教会、回復の教会、その語られたお言葉は一つも地に落ちることなく必ず成就していきます。しかしその言葉を私たちが信じて沖にこぎ出すかどうかです、信じてさらに一歩、信仰の一歩を進んでいくかどうかです、今ここにあるところで満足することなく、もう一歩主が沖にこぎ出しなさい、もう一歩主に近づいていきなさい、そのお言葉を私たちはこのあと2週間ですね、特典の前に備えられているこの時、それぞれが祈りを持って、また何かを性別して祈っているこの期間、私たちがもう一歩主のこの御言葉に従っていく信仰を持って、私たちがこの与えられているこの場所で、私たちの力にとどまるのではなくして、私たちの力だったらもうこれ以上はいけません、でもお言葉ですからもう一度やってみましょう、お言葉ですからもう一度さらに遠くへ行ってみましょう、出て行きましょう、もう一本電話かけてみましょうですね、もう一度電話かけてみましょう、もう一度誘ってみましょう、いろいろな今それぞれの皆さんに語られていることがあると思いますですね、そのことを本当に私たちが真実、神が語られた言葉だと信じたとき、それが現に働く神の力となっていくのです、そのことを今朝私たち一人一人にこの語られた言葉として、そしてその御言葉が私たちに使命を与えてください、御言葉が私たちの病を癒してください、御言葉が今日のペテロ先生のところで悔い改めが起こりました、御言葉が語られるとき、私には関係ないことじゃない、今日皆さんに語った言葉として、私たちがそれを受け入れるならば、皆さんのそのところに、それこそ常磐大教会に起こったですね、素晴らしい主の御業、言うまでもなくペテロ先生や聖書に書かれているすべて起こった神様の御業が、今日同じく働いて生きておられる主の御業が私たちのうちに教会になることを信じます、それゆえにもう一度沖にこぎ出しましょう、沖にこぎ出し、もう一度漁をしてみましょう、福音宣教のため与えられた使命、自分のですね、今までの経験を置いて、自分の考え思いを置いて、お言葉に乗っかって、私たちの生涯、素晴らしい主の栄光満ちあふれる生涯を歩むことができますように、道に祈ってまいりたいと思います。最後お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、感謝いたします。今朝も私たちこの小さき群れに、あなたは生きて働いてくださり、私たちに命の御言葉を語ってくださったことを信じてありがとうございます。今朝語られた御言葉が私たちのうちに成就することを信じます。私たちには何もありません。夜通し苦労しましたが、様々な人生のその現場現場でいろいろな苦労はしました。でも私たちは本当に無力であることを覚えております。私たちには何もできません。しかし主よ、あなたが語ってくださったお言葉を私たちは信じます。沖にこぎ出しなさい。もう一度漁をしてみなさい。私たちこの御言葉の上に乗っかって、私たちの新しい習慣、 いや、私たちの信仰生涯があなたの栄光に満ち溢れるものとなりますように、聖霊様どうぞ私たちを励まし導いてください。御言葉に従って御言葉の上に立って歩んでいく私たちの信仰生涯でありますように、さまざまこの世の中で大きく聞こえてくるその声をあなたが鎮めてくださり、いつもイエス様あなたの御言葉に従順に聞くものとなることができますように、どうぞ玉川教会を私たち一人一人を整え導いてください。このところにおいて主よ、あなたの栄光が表されることを信じて心から感謝いたします。迎えるこの特典において、また次週のセレブレーションオブラブにおいて主の栄光が表されること、救いの時がなされることを信じて主に期待いたします。私たちさらに沖にこぎ出してまいります。主を助けてください。この時を感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。